では御言葉に入ります。ホセア書の6章の6節です。前回までは1章から3章までですね、ホセア書1節見ていきましたが、午後に4章から7章までを読んでいきたいと思います。そして、今朝6章の6節に注目します。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶということです。今ホセア書に入りましてですね、私は時義にかなった、予言だなと、とても驚いています。何が時義にかなっているかというと、豊かさの中にある偶像礼拝を取り扱っているからです。ずっと前に、昔にあるクリスチャンの人が偶像、豊かさという偶像という本をですね、書いていたほどで、豊かで、あるということによってですね、私たちが、この持っている矛盾ですね、豊かである、ということで、神に、感謝するのではなくて、むしろ神から離れていってしまうという問題が起こるわけなんです。わかりました？もう一回言いますね。祝福を受けて豊かであると、本当だったらそれを与えてくださった方に感謝し賛美しですね、仕えていくというふうになると思いきや、むしろその神から離れていくという問題が出てくるわけなんです。で、それで前回の学び、それがバールがその神の主体になっているこのカナン人の神であることがありました。で、バールという言葉を聞いて私たちが魅力を感じることは、まず今のこの現代の私たちにないですよね。この遺跡とかで、バールの遺跡とかですね、あとはアシュタロテとかっていう遺跡は出てきてはいるんですけども、何これという感じで私たちが魅力を感じることは全然ないんですが、その時にどのように拝まれていたかということを知りますと、あまりにも身近なものです。それは何かと言ったら、自分でいろんなことをすることができるようになるテクニックですよ。便利になる方法、自分で自分のことをうまくやりくりできる力、支配力ですね。で、これがバール、力を持っている神なんですね。で、それに、いろんなエネルギーを注いで、いくとい う社会の中に私たちが生きているんだということを、見ていきました。で、これが教会に対する警告でもあるんですね。今東十条バイブルスタディで、この黙示録を学んでますけれども、7つの教会が、あります。で、その7つ目の最後の教会がラオデキアにあった教会で、イエス様がご自分のことをこのように紹介しています。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方。すべてのものの源である方ということをイエス様が言われてるんですが、ラオデキアの町は物質的に豊かだったんです。で、他の教会はいろいろと、この迫害を受けていたんですが、ラオデキアはそんな迫害はあまり受けていなかったんですね。いわゆる簡単に言うと問題のない社会だったんです。特に取り上げるところのない社会です。で、これを一言で言うと生ぬるい社会なんです。冷たすぎもなく熱すぎもない、生ぬるい社会なんです。そういう社会の中でイエス様を礼拝しようというと、どういうふうになっていくかと言いますと、 まあそこそこの生活を送っていますけれども、余裕があったらまあイエス様を礼拝しようかな、こうなっちゃうんです。アクセサリーのようになっちゃうんです。だって必要がないんだもん。でも全てのものの根源はイエス様だから、全ての豊かさはイエス様から来ているし、その自由も与えられているものもイエス様から来ているわけでしょ。だからそのイエス様に全てお返ししていく、栄光も自分の富も全部お返ししていくのが筋なんですけれども、そうしないでその豊かさの中に溺れていて、そしてついでにイエス様となっちゃうんです。そこでイエス様がこう言われました。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れめで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。霊的に貧しくなっているということをお話になったわけなんです。そしてイエス様がなんと教会の中におられなくて怖くないですか。教会でイエス様がいない教会って怖いよね。外に叩いて、外で戸を叩いているって書いてあるんです。熱心になって悔い改めなさいとイエス様が言われて、そしてあなたが戸を開いたら私は共に食事をする、つまりイエス様との親しい交わりをすることができるということが書かれています。で、今朝はそのことに関連する、ホセア書の全体がそのことが背景になっていますから関連していくんですけれども、また戻りますと、この歴史の背景がヤロブアムの2世なんですね。豊かになって大きくなったイスラエルです。でも彼が死ぬとですね、急速に弱くなります。アッシリアという大国が攻め入ってきます。そして貢ぎ物をしなければいけなくなって、でですね、表面的ながらも一部の人たちが主に立ち返ろうと言うんですね。主を知ることを追い求めようとも言うんです。6章の1節から3節までにそれが書かれています。ところが主はそれを喜ばれなかったんです。あなた方の誠実さは朝もやのようだと、わかりますよね。この朝にもやが出てですね、すぐに去っていっちゃうじゃないですか。そのようにすぐに消え去っていくものなんだと。で、彼らは行為においては主に立ち返ろうとはする、このパフォーマンス、そのやってることはそういうこと、また祈ってる内容もすごくかっこいい綺麗な祈りを捧げているし、なんだけれども的を外していたんです。で、それを戒めているのが先ほど私たちが読んだ6節の言葉なんですね。もう一度見ますよ。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼に生贄によりむしろ神を知ることを喜ぶと。で、ここの、この誠実あるいは憐れみとも訳すことができるし、これヘブライ語でね、ヘブル語でもう何度も私ね説教の中で言及してるんで、もう覚えたんじゃないですかね。ヘセド、日本語で言うとヘセド、ここにイスラエル人がいたらちょっと私の発音すごく変だと思うんですけれども、ちょっとね、僕が勉強した時にヘブル語をね、魚の骨が突っかかった時に、ああって出さなきゃダメですよ。あの音だと言われたんですけど、その音が結構多いんですよ。あーっていう音もあるか、あーっていう中のここから出てくる音ですね。このその時はなんかうがいをする音を出しなさい。あーっていうか、あーって出しなさいとかって勉強するんですよ。ヘブル語勉強する。で、ハセッドって言うんですね。で、それはね、恵みとも訳しますし、愛とも訳します。で、愛という言葉にはアハバっていうクリームにもなっているね、ブランド名にもなっているんだけど、こっちは本当に愛情がこもった、その愛してるよっていう時の愛ですよね。だけどヘセドっていうのは、なんていうのかな、お母さんとかその家族の中にある、あるいは夫婦の中にある尽くす愛ですね。尽くす愛、もう約束したからもう絶対その変えない、 いろんなことがあっても私はもうこの契約に基づいて、契約っていうかこの約束をしてるから、もうぶれないでずっと尽くしていくというような、そういう意味の愛です、ヘセッド。でこれがここで使われている誠実と訳されている言葉です。憐れみと言ってもいいし、でもう一つがこの、あ、それはあれか、午後の時に学びますが、でそれでこの言葉をイエス様が、福音書の中で2度にわたってお使いになってます、ホセア書の言葉を。で一つ目がね、主税人のマタイの家に招かれて行かれた時のことです。で主税人が集まりました。また罪人と書かれている人たちが集まってきます。で罪人っていうのは、私たちが言ってるような罪人ではないんですね。私たちが言ってる、なんですか、牢屋に入っている人たちじゃないですか。そういう意味ではなくて、ユダヤ教の中で律法を守っていなくて、もう律法を守ることも期待もしてないような、いわゆる社会から外れちゃった人たちですよ。期待もされてないんですよ。だから普通宮の納入金とかね、あるじゃないですか。そういうのもしなくていい、することもあんまり、あんまりどころかもういいよっていう感じで、まあ、村八分にされてる人たちです。でそういう人たちが集まってきたんです、ドドドドドドッと。でそこにイエス様も真ん中におられて食事してるんですよ。でそこでパリサイ派の人たちが、パリサイ派っていうのはこのユダヤ教の中の一派の人たちが文句を言ったんですね。食事を罪人と一緒にしているということで、イエス様言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人ですと。そして私は憐れみを好むが生贄は好まないというのはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと。ここで使われています。で次は安息日に弟子たちが畑の中を、麦畑の中を歩いていた時にひもじくなったので棒を摘んで食べ始めたんです。安息日違反だと言ったんです。なんでってなるじゃないですか。安息日働いてはいけないって、なんでこれ棒を摘んで、棒、僕もやったことないんですけども、こうなんかね、こう棒をね、こう、いわゆる殻を取っていくと食べられるらしいんですね。チューインガムみたいにむしゃむしゃむしゃむしゃ、でそれをやってたんです。でひもじかったって書いてます。そしたら働くと、でこの棒、いろいろねあるんだけど、この棒を取っていく、これ自体がいわゆる殻脱穀と同じで働くことになるという解釈を彼らはつけていたんですね。それイエス様が弟子たちを擁護されました。ダビデが逃げていてひもじかった時に祭司しか食べることができない聖なるパンを食べたじゃないですかと。でここで宮よりも大きいものがいる、イエス様のことですね。で私は憐れみを好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょうと。こう言ってます。でこのようにイエス様を教えていかれて、そして今度は最後にイエス様が十字架につけられる数日前に宮の中で教えられていた時に質問されて、いろんなことをこのパリサイ派と律法学者から言われたんですね。でその中で律法の中で最も大事な律法は何ですかというふうに問い詰められた時にお答えになったのが、神は唯一であられて、心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なる神を愛しなさいと、これ申命記に書いてある。でもう一つがレビ記に書いてあるんですけども、自分自身のように隣人を愛しなさい。で全ての律法はこれに要約されると言った。そしたらそこで聞いていた律法学者の一人がこう言ったんです。先生その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのは、またそのまさにその通りです。また心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のようにして愛すっていうのは、どんな善書の生贄や供え物よりもずっと優れています。でここのどんな善書の生贄よりもずっと優れているっていうのが、このホセア書の6章の6節を意識したものなんですね。パリサイ派や律法学者がどうしてずれていってしまったのか、 なんで憐れみよりもこう捧げていくことが大事になってしまったのかを説明します。パリサイ派というのは、バビロンから戻ってきたユダヤ人たちが非常に反省して、今までのイスラエルのことを偶像を取り除いて一切の異教とか異邦人との関係を断ち切るところから始まっています。経験主義っていうんですけども、エズラが学者だった、あれが立法学者の始まりですね。で、異邦人と結婚をこのしてですね、ものすごい嘆いて、彼はもうひげも抜いちゃってですね、ものすごいもう悔い改めて、そしてそういうのを取り除いていったっていうのがありますね。そして立法をずっと教えていて、ネヘミヤ記にも書いてますけれども、彼らは悔い改めていったんですね。それ以来偶像とか異教っていうのはユダヤ人の間からなくなりましたよ。もう一気にガラッと変わってますね。このバビロンの後の世界っていうのは、ユダヤ人の世界っていうのはもう偶像がなくなりました。で、その中で一躍を買っていたのがこのパリサイ派だったんです。しかしですね、時を経てって捧げていく、このように分かれて生きていく、分離して生きていくということが自己目的化しちゃったんです。それ自体が目的になっちゃったんです。神様を悲しませていた、今ホセア書で学んでいるですね、この霊的な会員ですね、でこれで神を悲しませていたということがまずいことだったのに、分離して生きていくということ自体が目的になっていってしまったわけなんです。だから汚れから離れているということが霊的なことになれると、いいことだというふうに思って、それで罪人や主税人からは離れると。で、安息日は仕事をしないことを厳格に守るということが主の誠実とか憐れみとか思うよりも優先されるようになっていったわけなんです。初めは主に仕えていると思っているのにですか、ね、主に捧げていくっていうふうに思っていたところなのに、何百年も100年200年経った後ですよ、ね、実際に主ご自身が世に現れたら真っ向から対立するようになっちゃったんです。すごい皮肉でしょ。主に、神様に信じて従っていると思ったら、実際に神様が人となって現れてくださったら真っ向から対立しちゃってるんですよ。これほどの皮肉はないわけなんですね。なんでそんな風になってしまっているかをちょっとじっくりと見ていきたいと思います。人間に根本的な問題があります。病があります。治療を受けなければいけない一番大きな病は、自分で自分を救おう、あがなおうとする病です。アダムが罪を犯した後に二人が裸であることを気づきました。このエヴァもね。でね、3章の7節、創世記の5回です。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったとあります。自分で自分の恥を覆う、自分の罪をあがなおうと努力しちゃうんです。で、これで問題はね、何かというと、自分の中にある高ぶり、プライドは取り扱っていないという問題なんです。その自分で自分を救おうとするのは、もともとエヴァが誘惑を受けて負けたんですよね。何かって言ったら、この木をこの実から取って食べたらあなたは神のようになって、賢くなってね、神のようになるっていう、サタンのだよ、陥った罪だよ。それを言われて受け取ったんですよ。で、高ぶりなんですよ。それで主は蛇を呪われて、女が産みの苦しみを受けると宣言されて、男は汗水に流して畑を耕すことを宣言しました。しかし主はその後で、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださったと書いてあるんです。同じように裸であることを、解決を神の方から、しかも犠牲を払って、革の衣だから動物をほふったんです、殺したんです、血を流したんです。 そして彼らの罪をあがなってくださったんです。これがヘセットです。誠実なんです。神の愛なんです。私たちの心を砕いて高ぶりを根本治療を取り除く方法は私たちの中には一切ないんですよ。私たちが何かをするってことは一切できなくて、すればするほど空回りになるんですね。唯一神がキリストによってしてくださったこと、しかも罪を取り除いたというところにある、ここにあって初めてへりくだりが与えられ、心を真っ白にする清める力が与えられているわけなんです。でこの6節、このホセア書の6章の6節の手前で、神様が彼らの薄っぺらな誠実、その朝もやのような誠実に対して預言者たちによってあなたたちの、このその言葉ね、神の言葉で彼らを殺すっていうのを書いてます。神の言葉が初めにあるべきなのに、言葉なしで、神の言葉なしで熱心になっているわけなんです。熱心になるって、あ、でもね、日本の人結構熱心なのに警戒しますよね。クリスチャンですって言うとすぐにふっと警戒する。毎週教会行ってます。だって1年に1回これだけじゃないですか。カルトみたいに思われ、特にやっぱり時代が変わりましたね。皆さんもご経験されてると思うんですけども、オウム真理教によってね、日本の空気は一気に変わりましたね。このカルトというこのやっぱ枠組みっていうのは非常に警戒を与えられています。でもこの熱心になるっていうことに対して、まあ、警戒はしてますけれども、何が間違っているのかと言いますと、聞いてないんですよ。聞かないでどんどん自分でやってっちゃうんです。例えばね、分かりやすく話します。日本では自動車は道路のどっち側を走行してますか？左ですね。左ですよね。はい、それは法律です。左を走らなければいけませんとやって、左を走らなければいけないんだ。じゃあアメリカに住んでいた方にお聞きします。車はどちら側で走行しておりますでしょうか？右です。皆さんがアメリカに引っ越したとします。自動車は右側を走らなければいけません。熱心になって左側を走らなければいけないんです。熱心になればなるほど危険です。数日後に多分交通事故で死ぬでしょう。あるいは人を殺してるでしょう。これが聞いてないで熱心になっている姿です。何が大事かっていうのは、国の作った権威に従うことでしょう。法律に従うことでしょう。その秩序に従うことでしょう。神が言われてることに従うこと、霊的に話すとね、言われてることに従うことであって、熱心そのものが問題、神に言われてることを聞いていくから、その熱心が神に喜ばれるものになるわけであって、熱心なだけでは神を喜ばせない、むしろ神に反抗することさえもあるんだということがわかるわけなんですね。主の言葉に聞かなきゃいけない。だからアダムは主の言葉に聞かなかったんです。食べたでしょ。サウルも同じ過ちを犯しました。イスラエルで人々に選ばれて立てられた王様ですよね。アマレク人を家畜も含めて清潔しなさい、殺しなさいと命じられたのに、アガグ王、そのアマレク人の王を残して上等な牛を残していきました。そこでサムエルが、預言者サムエルが言ったんです。主は主の御声に聞き従うほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝ると。ペテロもこの過ちを犯しました。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきませんと献身の思いを 言ったんです。かっこいいよね。ところが3度イエス様を知らないって言ったんです。でイエス様が復活されてから、あなたは私を愛しますかとイエス様言われました。3度言われたんです。私はあなたは私を愛しますか。これ3度失敗したから、知らないって言ったからのそのあれだと思うね。悔い改めのこの立ち上がることができるためにイエス様があえて言われたんだと思うんですね。で立ち上がることができて他の兄弟を憐れんで言ったと。熱心なだけで聞いていないという問題が、まあ、私たちにあるんですね。そこで誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。誠実というのはもう一回説明すると、神様の愛、神のアプローチです。神様がしてくださったことです。だから私たちは立ち止まらなきゃいけないんですね。でもう一つ、次に全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶとあります。これもね、生贄全焼だからこう捧げるってことですけれども、捧げていますって言ってる人の中でこれ恐ろしいんですけども、ね、イエス様のにこれだけのことをやりました、イエス様やりましたって言っても、イエス様の方が全然知りませんっていうことが怖いんだけどあるんですよ。イエス様の名を使っている人たちが全員天国に入っているとは限らないということが聖書の中にははっきりと出ていまして、それがマタイの7章の22節から、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。怖いね。不法なすって言ってるでしょ。で、私はあなたを知らないって言ってるでしょ。神を知っているもの、これ知るっていうのはこの人格的に知ることですよ。親密に知ることですよ。アダムがエヴァを知ったっていう言葉があるんですけども、もう皆さん大人だから分かるでしょ。知ったっていう言葉は親密な、本当に親密な関係に入るってことです。知っている人が不法を行うことはできません。神を知っている人が、イエス様はあなたを全然知らないと言ったんです。でもイエス様の名によって悪霊を追い出すことはできているんです。イエス様の名によって予言をすることはできているんです。パフォーマンス、いろんなことは、目に見える形のことはいろいろやってるんです。で、教会で残念ながらこの新約聖書にも書いてあるんですけれども、偽教師っているんですね。でイエス様の名前によって本当に生き生きとしてこの賛美ももう本当にうわーってやっているのに、なんと牧師が例えば暴力を振るっているとか、横領しているとか、女性と性的な関係を持ってその地位を利用してとかですね、スキャンダラスなことが、スキャンダルのことが起こってるんですね。じゃあ彼らは神を知ってるか、イエス様を知ってるか。知ってないんですよ。すごい簡単です。なんでか、知らないからなんです。で、パウロがエペソにいた時ですね、ものすごい印が彼を通して行われてきました。なんと前掛け、彼が持っていた前掛けを外してそれを病人に当てたら、その病人が治ったというぐらいね、すごい奇跡が起こっていて、それでこう書いてあるんですね、使徒の働きの19章の13節から、このユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知ってるしパウロもよく知っているけれど、お前たち何者だで、コテンパンにやっつけられてるんですよ。イエスの何言ってって、いわゆるあのスピリチュアル系だよね、なんかのオカルト系っていうかイエスの何言って、しかもユダヤ人がやってんだよね。だよね。でもね、ユダヤ人で前オカルトやってる人今もね結構いるんだよね。あの昔もたくさんいたでしょ、新約時代もいたし。で、だから名前使ってるからっていいもんじゃないんですよ。 人格的な関係があるかどうかの方が知ってるか知ってないかということがすごく大事なんだということです。イエスも言われました。祈りで永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。知ることが命なんです。金持ちの青年の話を思い出してください。彼は真面目な人でした。教会って特に日本では真面目との戦いって言ってもいいかもしれません。不真面目になれってことじゃないんですよ。でも真面目の中に罠があります。大きな罠があります。まさに今日やってるこのホセア書の罠があります。その金持ちの青年は非常に真面目でした。いわゆる問題っていう問題がなかったんです。どうですか皆さん、教会に来てそうなんなきゃいけないっていうプレッシャー感じてないですか。いや、以前感じてなかったですか。で、それをしないと自分はダメだって、あるいは負い目を感じてませんか。できてないから。それは取ってください。なぜかというとイエス様も喜ばれてないわけなんです。真面目であることはむしろイエス様は喜んでいらっしゃいません。これから説明します。この金持ちの説明、金持ちの青年、永遠の命を得るには何をすればいいですかって言ったんです。どうすればいいんですか、何をすればいいのか。でもイエス様のうちに永遠の命があるって分かったんですよ。例えば子供を連れてこられてね、それで弟子たちがダメだダメだって言ったら子供連れてこさせなさいって言ったんです。この子たちのため、この子たちのようにならなければ神の国に入ることはできないって言ったんです。今ほっとしたでしょ。今ちょっと子供たちのようにならなければ、つまりへりくだるっていうことです。素直になるということです。そのままありのままでイエス様のところに行くっていうことです。神の国に入ることはできないよ。でもそれ見てね、これここに命があると思ったんだよ。何すればいいんですか。でイエス様が守りました。殺すなかれ、勧誘するなかれ、むさぼってはならない、盗んではならない、小さな時から私はこれらを守っておりますってこう言ったんです。イエス様が憐れみの心を見せて、あなたに欠けたところが一つあると、貧しい人のところに行ってあなたの全財産を施しなさい、それから私についてきなさい。真面目の限界はここにあります。彼は悲しい顔つきになってイエス様から離れていったんです。弟子たちは不真面目でした。そんな難しいこと考えないで、うまく律法もちゃんと守れてないし、ついていったんです。で弟子たちがに対してイエス様言ったんです。金持ちが神の国に入るのはなんて難しいことか。ラクダが針の穴を通るよりももっと難しいって言ったんです。できないじゃないですか。そうです、人にはできないんですって言ったんです。しかし神にできないことないんだって言った。教会は神の教会なの。神がするところなんです。皆さんを神が変えてくださるところ、聖霊の力によって変えられていくところなんです。心配に及びません。主を知っているかどうかなんですね。主を知っているかどうかなんです。弟子たちはイエス様を知ってたんです。だからできてないのについてったんです。で旗から見ると、ああ何やってんだこのペテロ、何言ってんだろう。そのペテロが大好きだったんです。イエス様、真面目な人ってイエス様についていけないんですよ。だって律法に従ったら誰もきっと認められないから。さっきの金持ちの青年と同じです。でね、 命というのは相手あっての関係なんです。この立法を守ろうとしていたこの金持ちの青年は、相手あってではなくて自分が立法を守っていくという、そういう自己完結の中で生きていた人です。で、私たちがよく謝るのはイエス様を知るのではなくて自分の信仰を信じていくっていう過ちを犯します。神を信じるのではなくて自分が信じているかどうかという信じ方とか信じる力とか信心深さをいつも気にしています。イエス様はそれを否定するためにからし種のほどの信仰があれば山を動かすことができると言われたんです。イエス様はあなたがどれだけ信じているとかどういうふうに信じて感じているのかとかそういうことを問題にしちゃいけないということで、神を信じなさいというふうに言ってからし種のほどの信仰、からし種見たことありますか？粉ですよ、簡単に言うと粉みたいなちっぽけなもので、でっかい木が実るんですよ。それだけの信仰があれば十分なんです。持ってますか皆さん？いや持ってないって言ったら今ここにいないでしょう。おそらく持ってますよ、からし種のほどの信仰。そしたら山動かすほどできるって言ってるんです。いや、できるのなんで？神は山を動かすことができると信じてますか？アーメンでしょ。できるんだよ。つまり神を知る、神を見る、イエス様を仰ぎ見ることなんです。内村鑑三って聞いたことありますか皆さん？有名な人ですね。日本史の教科書にも載る人です。で、その人はクリスチャンです。バリバリクリスチャンでした。で、どうやって改心したかって、アメリカに留学したんですね。で、そこはキリスト教の大学でした。で、落ち込んでました。彼は離婚してたんですね、その直前に。で、落ち込んでる時にその家族とかいろいろに勧められて、それで留学したんです。で、そのことがいつも悩みだったんですね。で、そこで学長がとってもいい人でした。彼がこういうふうに助言したんです。君は君の内をのみ見ているからいけない。君は君の外を見なければならない。なぜ自分の顧みることをやめて十字架の上に君の罪をあがなってくださったイエス様を見ないのか。君の成していることは、小児が、この子供ですね、小さな子供が植木に鉢を植えてその成長を確かめようと思って毎日その根を抜いているのと同然である。なんか子供だったらやりそうですよね。何故にこれを神と日光に委ねて安心して君の成長を待たぬのか。自分の信仰の中身を、内側をいじくるってこういうことやってるんです。神を見よ、イエスを見よっていうことなんです。これが信仰による義なんです。キリストを目標として生きていることなんです。自分を忘れることなんです。イエス様をがしていることをワクワクしていることです。だからいつも言います、私の強いおすすめです。いい加減になりましょう、いい加減になりましょうとかね、なんか福田の、ね、親父が見えましたがいい加減になってください、弟子のようになってください。何もかも捨ててイエス様にしたかった、イエス様魅力的だったから、イエス様すごい方だったから、こんな素晴らしい方いないでしょう。本当にスターですよ、ヒーローですよ、すべての親ですよ、すべてのすべてですよ。この方に続行になればいいだけなんです。自分のことをほっといけば後で、まあでもね、謙虚にならないとね、もうすごい失敗するから、失敗するから、失敗を恐れないでください。その失敗を恐れてるから真面目にやって、あの金持ちの青年のようになっていっちゃうんで。プライドがあるからね、僕たち、僕も含めて。それを捨ててイエス様に従っていきましょう。アメン。では一言お祈りします。そして、最後に、少し歌いますね。一曲歌います。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが私たちに与えてくださった御言葉をもう一度思い起こします。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。全生の生贄によりむしろ神を知ることを喜ぶ。 主を私たちを愛してくださったことを感謝いたします。知っておられることを感謝します。私があなたを知る前にあなたが私たちを知っておられることをありがとうございます。しかも愛を持って隅々まで見て親しんでおられて、いろんな思いを持ってくださっていることを感謝します。その総計をすると、海の砂のこの砂の数よりも多いとあなたは言われました。ありがとうございます。あなたの誠実感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。